おはようございます、そして、今日新年になって、最初の礼拝の方もおられると思いますが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。一言を祈ります。神様、感謝します。新しい年を与えてくださって、今日は2週目の聖日の朝を迎えております。寒い朝ですし、またコロナが再び猛威を振るって感染者が増えている今日でありますけれども、こうして守られて礼拝できることを感謝します。神様、どうぞ感染したコロナにかかった方々たくさんいます。私たちの周りもたくさんいます。早く主が癒してくださり、健康を取り戻すことができますようにも助けてください。今年こそコロナが収束して、みんなが、安心した生活、また希望ある生活を送ることができるようにと導いてください。ウクライナの方もクリスマス休戦ということでお聞きしましたけれども、どうぞ休戦し、や停戦となって早くウクライナの方に平和が取り戻されるようにと切に祈ります。主よ、今から御言葉を語ります。語る者を強め、聞く人一人の心を開いて、主が今日もお語りください。オンラインに参加している方々のうちも同じように神様が、同じ恵みが届きますように働いてくださるように心から願います。感謝と願い、イエス・キリストの御名を通してこの祈りを捧げいたします。アーメン。すでに、過去となりましたけども、あの1月4日っていう日はですね、実はあの世界展示で、となっているそうです。まあ、目の見えない方々のために、ね、展示が用いられているんですけども、その展示を発明した人がルイ・ブライユっていう人だそうです。まあ、フランス人の方なんですけども、その人の生まれた誕生日、を記念して、1月4日はその人の誕生日ということで、それを記念してですね、世界展示でというのが定められたそうであります。で、展示の英語もこの名前のブライユっていうふうに言うんだそうです。いろいろ調べたらですね、それに書いてありました。で、男性の方ですけども、彼は、左目の眼球をですね、霧が刺して間違って入って、で失明し、でそれでまた右側も何でしょうかね、感染して5歳の時に失明、両方の目を失明したそうであります。本当に光を失うということがどんなに辛いかなというふうに思うんですけども、彼はですね、前向きな人で、いろんなことを吸収し、いろんな知識をどんどんどんどん身につけていきます。で、6歳の時にある神父さんに目を留めていただいて、あ、この人は前向きに生きてるなということで、もっとね、学校に行って勉強したらいいんじゃないのかなということを助言して、この人はさらに学校にこう進みます。どんどん勉強していろんなことを吸収するんですが、彼はもっと自分で読み書きをしたい、また目の見えない人のために何かできないことはないんだろうかということで、勉強をして上の学校に、行かれたそうです。盲学校ですけど、でそこでですね、すでにもうあの 9文字っていうか9ぐらいの点字のなんかがあったそうなんですが、ちょっとやや複雑なので6文字にできないだろうかということで6文字を定めて、6文字による凹凸のこのね、文字をなんか発明をしたんだそうであります。盲学校を卒業して、彼は、 盲学校の教師となり、教会ではパイプオルガンですね演奏するような人だったそうであります。最後は肺結核にかかって43歳で亡くなったそうであります。もしですねこのルイ・ブライユって人がもう自分はダメだと嘆き、何も手につかずもし歩んでいたならば、まあ、ネガティブに捉えたならば天寿は生まれていなかったかも分かりません。自分で読み書きをしたい、もっと同じような人たちにもねこう知識や勉強を身につけてほしいっていうそういうポジティブなですね前向きな姿勢があったからそういう天寿が発明されたのではないかなとこう思うんですね。いろんなことが起こります。私たちはどうでしょうか。ネガティブに否定的に捉える、もうダメだというふうに捉えるのか、それをいや前向きに捉える、積極的にポジティブに捉えるかによって私たちの道はこう大きくこう分かれていくんじゃないのかなとそう思うんですよね。さて今日私たちは今年の目標聖句となっているローマ書の8章の28節を取り上げています。読みました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この御言葉を今日開かせていただきました。今年の私たちの日向教会の目標聖句としているのでありますけれども、皆さんもこの言葉はクリスチャン生活を長くやす送っている方たちはすでに知っている言葉ですよね。またいろいろと励まされてきた言葉ではないかなと思うんですが、私もこの言葉を何度か、伝えてきたものでありますが、よく考えるとですね半分しかまだ理解していなかったのかなというふうに思うんです。29節と30節も一緒になって考えないといけないんだなということを教えられています。私たちは28節だけを取り上げて神様すべてのことを働かせて生きとしてくださるのだと受け止めているところがあるんじゃないでしょうか。その29、3節も含めて私たちはこのところから学ぶ必要があるんじゃないだろうかなとそのように思うのです。で、もう一度このね28節の言葉の本来の意味を考えてみましょう。まずこの28節は誰に対して語られているのでしょうか。これ大切です。誰に語られているのかということをまず覚えたいのですが、それは神を愛する人たち、神のご計画に従って召された人たちとこう書かれていますよね。すなわちキリスト者です。クリスチャンです。クリスチャン以外の人ではありません。もちろんクリスチャン以外の人でも苦しんだことは益になりましたとかプラスになりましたとかということはあるでしょう。でもこの御言葉は神を愛する人々、神に召された従って召された人たちというふうに書かれていることに私たちはまずここに留めたいと思うんですね。神様を愛する人たち、このことを考えるときにまず神様が私たちを愛してくださって召してくださったのだということも覚えたいのです。第1ヨハネの4章の10節には私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました、ここに愛があるのですとあり、神がまず私たちを愛してくださった、だから私たちも神様を愛するということが生まれてきたのだとこう思うんですね。まあその神に対する愛というのはそれぞれ個人差があるでしょうか。本当に神様を愛している、 まだ私は神様を愛する愛が足らないなと思う人もいるかも分かりませんけれども、神様がまず私たちを愛してください。だから私たちも神様を愛するものに変えられてきたのだとこう思うんですね。ですからこの言葉はまず神に愛されている人たち、神様に召された人たちへの言葉だということを覚えたいと思います。2番目に考えたいことは、何が語られているのかということです。何が中心になっているんだろうか、すなわち神様が全てのことを働かせて益としてくださることを知っているということですね。全てのこと、まさに何でもということでしょうか。貧しい時も飛んでいる時も健やかになる時も辞める時も、これなんか結婚式の時の牧師がですね、結婚する2人にですね、貧しい時も飛ぶ時もどんな時にも相手を愛しますかってこう言うのでありますけれども、そういうどんな時にも、成功した時も失敗した時も、全て、本当に全て、マイナスと思えるようなことも全てであります。この益としてくださるということは、良いことっていう意味があります。良いことという意味があります。誤解しないでいただきたいのは、全てが私たちの願う通りになるという意味ではありません。全部が自分の思う通りになる、そういう益ね。まあ多くの宗教は御利益を説きますよね。家内安全、商売繁盛、まあそういうご利益がありますから、この宗教をどうぞ、信じてください、拝んでください。私たちの願う通りになるという意味では、神様が願っている良いこと、それを神様はしてくださいという意味があると思うんですね。でここで、さらに覚えたいことは、信じていると言わずに知っていると、こうパウロは言うのであります。私たちは知っている、ただ知識で知っているんじゃなくて、確信している、確信の言葉です。私たちは知っています。同じように私たちもパウロと同じようにこの確信へと導かれたいと思います。私たちは知っているんだ、神様が全てのことを働かせる、益としてくださることを知っています。そのようにさせていただきたいと思います。一つの例を挙げたいと思います。使徒パウロがこのローマ人の手紙を書いていますけれども、彼は他にも手紙を書いています。ピリピ人への手紙も彼が書きました。まあピリピ人の手紙は喜びの書と言われて、喜びなさい、どんな時にも喜びなさいと、語っている書でありますけれども、パウロはイエス様福音を述べ伝えたために牢屋に入れられておりました。牢獄の中にいました。そこから手紙を書いているわけですけれども、彼はですね、その中でこのように言っています。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私の身に起こったことというのは、捕らえられて獄屋に入れられて、今 ほんで制限行動が制限されている、公に福音を述べ伝えることができない状況、これからどういうふうになるかわからない、もしかしたら処刑されるかもわからないような危機的な状況、そういう中にパウロはいましたけれども、かえって福音の前進を福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。どういうことでしょうか。看守の人たちがイエス様を信じるようになったということです。誰が看守にイエス様の福音を述べ伝えることができるでしょうか。その場にいなければ、そのところになければ伝えることができなかった。それをパウロはその中にいて伝えることができた、証しすることができた。なんかパウロってまあいつもやっぱりポジティブですよね、前向きですよね。その中にいられてもお祈りをし、神様に感謝し賛美をしたと思うんで、イエス様を明かした。それによって看守の人たちがイエス様を信じるようになった。それが福音の前進となったのだという意味だと思うんです。皆さん、私たちはどこに使わされようが、どこにそのね悪い状況に置かれようが、そこをイエス様を明かしする機会とすることができるんじゃないでしょうか。病院の中でもそうですよね。病院の中でも聖書を読んでたあなたはクリスチャンです、まあ、証を聞いたことがありますよね。病院の中で大変な中ですけれども、クリスチャンが聖書を読む、看護師さんがそれを見てあなたはクリスチャンですか、はい、教会に行ってます証なる、そこでイエス様のことを伝えることができる、そういうことっていっぱいあるんじゃないでしょうか。すべてのことを働かせて益としていくのです。さて、終わりに3番目に、なぜそうなるのかということです。なぜすべてのことが益となるのでしょうか。そう言えるのでしょうか。クリスチャンって楽天的だな、能天気だなっていうふうに思われるかもわかりませんけども、全てのことが益となる、なぜそう確信できるのでしょうか。二つパウロは述べています。一つは神の予知っていうか、前もって私たちを選んでくださったから、神の予知のゆえに、予定のため、29節見てください。神をあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたので、それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと、こう書いてある。あらかじめって言葉が3度出てきますね。あらかじめ、あらかじめ、これは前もって知る、前もってっていう意味ですよね。まあ、ここからキリスト教の用語として予知とか予定っていう言葉が誕生してまいりました。まあ非常に難しい言葉なのかも分かりません。もっと砕いて言いますと、神様の救いが人間によるものではなく、初めから終わりまで神様の計画によるものである。神様のご計画によるものなんだ。先週私たちはそのことを学びました。救いの、自分の救いを達成しなさい、神様は救いを与え、そしてそれを完成させてくださる方だから、私たちのすべきことは従い、恐れをののき、神様に信頼して歩むことだ。 神様、思いを志を与えて全て実現させてください、完成させてくださる方だということを学びました。神様のご計画の中にある、神様の良きというそのことがあるから、神様は全てのことを益としてくださる。エペソ書の1章の4節から5節を見ますと、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものとにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですと書かれてあります。あらかじめ世界のもとへの生まれるから選んでください、見舞いで清く傷のないものにしようとされた。イエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。これが神の予知予定という意味です。その中に私たちはあるのです。もう一つは神様の救いの完成のためです。それと重複しますけれども、神様の救いのために三十節ですね、義と認められ、義と認めた人たちはさらに栄光をお受けになりました。完成されていく。先ほど益ということを説明しました。全てのこと。でも皆さん、もっとその中心を申しますと、それは私たちがキリストに似るということです。そのためにいろんな貧しい経験をするし、試練を通されることもあるし、練られて品性が生まれていく、イエス様の見姿に変えられていく、それがさっき益っていうことを言いましたけれども、その中にある中心的なことだと思う。キリストに似せられていく。いろんな試練もそのためにあります。辛いけど苦しいけど、それが益となるという中心的な意味ではないかなと思うんですね。昨年旧約聖書の人物を何か取り上げて学びました。まあもうちょっとしたらまたそこに戻ろうかなと思うんですが、旧約聖書に出てくる人物で、この8章の28節をそのように生きた人がいましたね。ヨセフって人。ヨセフのことを思うときに、私はこの8章の28節をいつも思います。ヨセフって皆さんどんな人だったでしょうか。ヤコブの子です。12人生まれたうちの下から2番目の子供でした。兄弟たちに嫌われ、憎まれ、妬まれ、からの井戸に投げ込まれました。そこを通ったエジプトに行く大将に救い出されて、でも売られていくわけです。奴隷として。エジプトに着いた時、彼は奴隷でした。ポティフィルという人の元で彼は奴隷としての生活が始まり、でも神様が共にいて知恵があり、ちゃんと管理をするということで、ね、ご主人の財産を管理するほどまでになりました。ところがポティフィルの奥様が若きハンサムのヨセフを誘惑します。性的な誘惑に誘惑をします。 でもヨセフは神を恐れる人でしたので、ノー、拒否します。でもそこからご主人さんの怒りに遭い、またと言いましょうか、牢の中に入れられてしまいます。そこからの後の話、皆さんもご存知でしょう。王に仕えていた人がそこにいました。夢を解き明かしました。そこから王様もまた夢を見たことで、夢を解き明かす人として紹介されて、ヨセフは王のところで夢を解き明かします。危険が来る、豊作が来る、7年、また7年間飢饉が来る、そういう夢の解き明かしのは、そういう出来事でした。まあね、話長く話できませんけども、彼は奴隷の身からエジプトのナンバー2大臣となっていきました。飢饉が来て、兄弟たちが穀物を買いに行きます。自分が売った弟のヨセフっていうのは分かりません。後で分かって感激的なね、再会をするわけですけども、皆さん、ヨセフは兄弟たちを抜くんだと思いますか。俺を売ったやつだ、報いてやろう、仕返しをしてやろう、そんなしませんで、このような状況になったのは神様が私を先に使わせてくださったから。神様は人の悪いことを良きにしてくださいましたと神様に、神様のことを伝えました。兄弟たちが悪いことをしたのに、神様はそれを良いことに変えてくださった。ヨセフから私たちが学ぶこと、すべてのことを神様は働かせて益としてくださるんだという実例ではないかなと、そのように思います。新しい年に入りました。いろんな変化が予想されます。先週藤江さんたちの報告がありました。移動されます。教会にとっては寂しいし、また本当に、教会で奉仕してくださる方たちがいなくなるということは、いろんな面で他の人たち側になっていかなければならないようになることもあるでしょう。いろんなことがあります。変化があります。でも神様はきっと全ての方を働かせて益としてくださると信じるので、信じたい。マイナスのように考えなくて、神様はきっとさらに良きに変えてください。すべてのことにおいてそう信じて歩んでいきたいと思うのです。エレミア書の29章の11節の言葉、最初に読んだ言葉をもう一度読みます。前の訳ですが、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様の計画は災いではありません。将来と希望を与えるためのものであるのです。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。先週は自分の救いを達成しなさいという言葉を学びました。 今日は本当に神様が私たちの救いのご計画を持っておられ、私たちの益となるためにいろんな出来事が起こるのだということを学びました。すべてのことを神様は益としてくださるお方であると私たちはもう一度信じます。また知っていると確信を深めたく願います。どうぞ主よ、この新しい年、いろんな変化や出来事が、起こるかと思いますけれども、どうぞそれを受け止めていけるように、そしてまたあなたは必ずやそれをプラス益に変えてくださるということを信じて歩ませてください。教会のことだけではなく個人的なことも、全てのことにおいて神様がその中に働いておられることを信じ続けて歩ましてくださるようにとお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。